東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、グルメ、本やアートについてホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。梅雨の時期に入りました。雨が降るたび道端のアジサイの花も大きくなっていきます。リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？梅雨って漢字で梅の雨って書きますよね。梅の花は冬の終わり2月頃に咲くのに、なんで梅の雨なのって思いませんか？これはね、実は梅の梅干しになる実の部分がこの長い雨が続く時期に熟すからなんだそうです。そういえばね、実家の母やお姑さんもこの季節にはよく梅酒や梅ジュースを作ってました。梅には食欲を増進したり疲労回復の効果もあります。暑くなってくる季節にはぴったりなパワーフードですね。それでは本日もリスナーさんのメッセージご紹介します。ラジオネームシネマジョさん。最近面白かった映画はエブエブです。意味不明なバカバカしさと家族愛、笑って泣けましたとのメッセージありがとうございます。シネマジョさんね、リサネーと同じ映画好きっていうことで嬉しいです。エブエブ、リサネーも見ましたよ。映画エブリシングエブリウェアオールアットワンス、タイトルがねすごく長いんですよね。だから略してエブエブ、すべてのもの、すべての場所がすべて一度にっていう意味ですね。2023年のアカデミー賞、作品賞などたくさんの賞を取った話題の映画です。主演のミシェル・ヨーさんも60歳でなんとアジア初の主演女優賞を獲得しました。ミシェル・ヨーさんといえばね、007の戦うボンドガール、グリーンディスティニーやリサネーの好きなハムナプトラ3にもね出ていらして、美しくて強くかっこいいアクションスターの女優さんなんですね。そして主人公の気の弱い旦那さん役にキーホイクワンさん、この方もねリサネーが昔大好きだったグーニーズとかインディージョーンズ魔球の伝説に可愛い少年役で出演していた俳優さんなんですよ。この映画でねまた本格的にカムバックされたっていうことなんですが、あのね可愛かった男の子がこんな立派なおじさんにってね、ちょっとねいろんな意味で感動しました。物語はね、主人公のおばさんが並行して存在しているマルチバースで世界の危機を救うっていうね奇想天外なお話なんですが、移民やレズビアン、同性愛ですね、また発達障害っていうねマイノリティの問題なども描かれています。バカバカしいし意味不明だったりもするんだけど、石ころだけがね出てくるシーンとかで大笑いしつつもほろってね来ちゃったりするんですよ。とっても面白いです。今はね U-NEXT でも見れるようですし、 DVD も今後発売されると思いますので、ぜひねリスナーの皆さんもチェックしてみてくださいね。それでは本日も張り切ってビタミンパワーをお届けします。番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから、もしくは番組専用アドレス lisa@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ、おかげさまで第70回目放送、虹の彼方に始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーでは最近のニュースやスポット、 リスナーさんのメッセージなどから気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。今回のテーマはズバリ、一人を満喫、人生も豊かになるソロ活です。本日もリスナーさんのメッセージご紹介します。ラジオネームチェリーさん。一人暮らしシングルの私は、美術館に行ったりカフェ巡りなど気ままにソロ活を楽しんでいます。今度ソロディズニーに行ってみようかな。リサネーのおすすめのソロ活があれば教えてください、とのメッセージ。チェリーさん、ありがとうございます。
いいですね、ソロ活。タカちゃんもソロ活したい。
最近一人時間を楽しむソロ活が注目されてるよね。とってもいいことだと思う。
いいこと？
そう、もちろんね、みんなで一緒に出かけたりご飯食べたりするのも楽しいんだけど、やっぱり誰かと一緒だと相手の人のことも考えなくちゃいけないから、自分の思うままには動けないっていうこともあるわよね。
確かにそうですね。
例えば美術館にしても、お互いの見て回るペースとか違うじゃない。リサネーなんか気に入った絵はいろんな角度からじっくり眺めたい方なんだよね。一度見た絵もさ、そういえばさっきのあれってって疑問が湧いちゃうと、また戻って見たくなっちゃうからさ。
ちょっとリサネーまだですかってなっちゃいそう。
でしょ。それぞれみんな興味の対象が違うんだから、好きなものはそれぞれ一人で楽しむことって大事よね。
タコちゃんはソロ活でも美味しいものをいっぱい食べたいな。
ソロ活なら思う存分好きなだけ食べられるよね。最近はお一人様対応のお店も増えたしね。
そうそう、リサネーね、こないだね、初めて一人回転寿司に行ってみたのよ。
回転寿司いいですね。
自分の好きなものだけ頼めるから便利よ。エビ、サーモン、エビ、サーモンってね、もう好物のネタばっかり注文しても誰にも咎められないしね。
うわー、タコちゃんも絶対に行こう。
タコちゃんが回転寿司？大丈夫かしらん。
お客様、
新鮮な海鮮の入荷につき急遽感謝デーを開催いたします。本日はマダコフェアとなりますってアナウンスされちゃったりして。
大丈夫ですよ、タコちゃん。感謝デーでお腹いっぱい食べてもデザートまでしっかりいけます。
そういうことじゃないわよ。
他にもおすすめのソロ活ありますか？
やっぱり気軽にできるものがいいよね。そうそう、この前ね、一人カラオケもやってみたわ。
へー、楽しそう。
好きな曲だけ思いっきり歌えるからいいわよ。あれはね、ストレス解消になるわね。今回さ、初めてカラオケでビタミンサプリ歌ってみたのよ。
自分で歌ってみたんですか？
そう、だけどさ、自分で作ったはずなのに歌詞いっぱい間違えちゃったんだよね。あれ結構難しいわ。
そういえばソロ活女子のすすめっていうドラマ一緒に見ましたよね。
江口のりこさん主演のドラマだよね。いいよね。江口さん演じる早乙女めぐみさんがいろんなソロ活にチャレンジしてる。一人でもこんなに楽しめるんだぞってね、勇気と元気をもらえるよね。
タコちゃんは一人中華料理が気になりました。
バーミヤンとかなら気軽に行けるけど、円卓を回す中華料理って一人ではなかなか入りづらいよね。でも今はお一人様用のコースがちゃんと用意されてるところもあるんだね。いいね。
リサネーも気になったソロ活ありました？
気球に乗るツアー、一人気球とかも面白そうだよね。あとね、リサネーもね、前はよく一人旅とかしてたんだけど、コロナの規制も緩和したから一人温泉とか一人バスツアーとかもいいかもしれない。
それからね、ソロ活って外に出る活動ばっかりじゃなくって、お家でもいろいろ楽しめるものもいいと思うんだよね。実はね、今回ラジオが第70回を迎えて、実はね、お祝いでフラワーバスとシャンパンいただいたんです。バラのお風呂、香りがよくってね、気持ちよくってとってもリラックスできました。今度ね、機会があったら自分でも注文してみようかななんて思っています。ゴージャスなお風呂タイム、フラワーバス、おすすめですよ。そしてね、今日はソロ活を楽しむための本もご紹介しておきます。まずは浅井真由美さんのソロ活女子のすすめ。フリーライターの浅井さんがご自身の体験をもとに、初心者から上級者まで楽しめるソロ活を紹介してくれています。さっきね、お話しした江口のり子さんのドラマはこの浅井さんの本が原作になってるんですね。一人遊びを楽しむ極意もレクチャーしてくれていて、とっても参考になります。そして2冊目はソロ活ソムリエ吉美子さんのソロ活始めました。こちらは独身アラサー派遣 OL の吉美子さんが、生活費15万円でも毎日を世界一楽しむ方法。ソロ活の予算はね、月々1万2000円くらいっていうことなんですが、日々節約もしながら自分の好きなことでソロ活を楽しんでいる様子が自然体で素敵です。吉美子さんのね、インスタの方もぜひチェックしてみてくださいね。最近ね、やっぱり一人の時間を楽しめる人が増えて、お一人様でもね、楽しめる場所が増えてきたっていうのはね、ほんといいことだなって思うんですね。シングルの人だけでなく、既婚の人でも子供がいる人でも、誰にとってもソロ活って大事だと思います。リサ姉はね、大人って自分で自分の機嫌が取れるようになることだと思っているんですね。自分の機嫌を誰かに取ってもらおうとするかまってちゃんとかさしてちゃんになってる人って、やっぱりどんどん不幸になっていってると思います。自分の楽しいことっていうのは自分にしか分かりません。自分のやりたいことを一人でも自由に思い切り楽しむことができたら、心も豊かになるし、自信にもつながっていくでしょう。リスナーのね、皆さんもぜひ一人の時間も大切にして、あなたらしいソロ活をしてみてくださいね。以上、リサネーのビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
毎日の手入れに私らしさをプラス、話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥーセブン化粧品。
リサネーのハッピーサプリメント。
このコーナーでは毎回テーマを決めて、みんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、世代を超えて愛される永遠の妖精、オードリー・ヘプバーンです。本日もリスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネームまゆみさん。私の好きな女優はオードリー・ヘプバーンです。初めてローマの休日という映画を見たとき、こんなに綺麗な人がいるんだと思って、それからいろんな映画も見るようになりました。ファッションも素敵ですよね、とのメッセージ。まゆみさん、ありがとうございます。わかります。ローマの休日はオードリーさんのハリウッドデビュー作。妖精のようなプリンセスは世界中の人々を魅了しました。お亡くなりになってもう30年が経ちましたが、今でも色褪せないオードリー・ヘプバーンの魅力。番組でも以前からオードリーの映画やファッションを取り上げてっていうね、リクエストが多かったんで、今日は大女優オードリー・ヘプバーンの世界に迫ってみたいと思います。
タコちゃんもローマの休日のアン王女大好きなんですよ。
この映画でオードリーは新人ながら アカデミー賞の主演女優賞に輝いたの。オードリーの演じた美しいアン王女に世界中の人たちが夢中になったんだよ。
王女が広場でアイス食べるでしょ。タコちゃんも王女みたいにアイスとピザとパスタが食べたい。
いや、ピザとパスタは食べてないから。あの時王女が街に出て髪を切ったでしょ。このヘプバーンカットも大人気。オードリーを真似て髪の毛を切って、王女が着てたブラウスとフレアスカートのスタイルが大流行したんだって。
おしゃれですよね。
オードリーは下積みで貧しい頃から自分を魅力的に見せる工夫をしていたんだって。シンプルなものをシックに着こなすファッションは今でもみんなのお手本になってるよね。
映画のファッションも素敵ですよね。
麗しのサブリナに出てくるサブリナパンツとかも大流行したよね。あとティファニーで朝食王のリトルブラックドレスとか。
主人公のホリーがティファニーの宝石を眺めながらデニッシュを食べるでしょ。タコちゃんはデニッシュだけじゃ絶対足りないから、ハンバーガーとフライドポテトと
マックに寄ってけばいいんじゃない。そういう話じゃないのよ。オードリーはね、映画の衣装を作る時もデザイナーに自分のイメージや意見を伝えて一緒に考えていたんだって。特にパリのデザイナージバンシーの服がお気に入りで、映画でもプライベートでもよく着ていたの。ジバンシーの衣装は彼女の魅力をすごく引き立てていたし、オードリーは本当に自分に似合うものをよく知っていたんだね。
リサ姉はオードリーさんのどの映画が好きですか？
そうね、どれも素敵なんだけど、やっぱりローマの休日はおすすめ。それからティファニーで朝食をと、あとはマイフェアレディかな。ティファニーの映画はプリンセスとはまた違ったオードリーの魅力が溢れてるよね。自由奔放な娼婦の役なんだけど、最初この役はマリリン・モンローがイメージされてたんだって。だけどオードリーが演じたことで品のある特別に魅力的なヒロインになったと思う。
オードリーさんが歌うムーンリバーもいいですよね。
名曲だよね。この歌もね、実はね、最初カットされることになってたらしいの。でもね、オードリーがこの歌は作品の中ですごく重要だって反論して守ったんだって。大事なことはきちんと主張する彼女の真の強さが感じられるね。
オードリーさんってユニセフでも活動してたんでしょ。
そう、オードリーはユニセフ親善大使として亡くなるまでの4年間ユニセフの活動に取り組んでいました。子供たちの平和を願って食糧危機に直面している国々を回り、世界中に子どもたちの危機的な状況を訴えていました。実はね、彼女自身も幼少期戦争で飢えで苦しんだ体験があったんですね。その時にね、食糧支援で助けてもらった恩返しをしたいっていうことで始められたんだそうです。この活動についてね、オードリーはこれまでの人生を通してこの役割のオーディションをずっと受けていて、ついにこの役を手に入れたっていう言葉を残しています。ねえ、女優さんらしいとっても素敵な表現ですよね。今日はオードリー・ヘプバーンの魅力についていろいろとお話ししてきましたが、最後にもう一つドキュメンタリーの映画をご紹介したいと思います。映画オードリー・ヘプバーン、日本でも昨年公開され、DVD やブルーレイも出ています。オードリーのね、知られざる素顔に迫った映画です。今日はね、時間の関係でお話しできなかったんですが、この映画の中ではオードリーが生まれてから女優になって亡くなるまでの両親やパートナー、子供たち、家族へ向けた愛についても焦点が当てられています。実はね、彼女は家族との時間を一番大切にする人だったんですね。 幼少期に両親が離婚して父親がいなくなってしまったっていう辛い経験があったから、何よりも幸せな家庭を作りたかったんだそうです。けれど愛していたパートナーとうまくやっていけなくなる不幸が彼女を苦しめます。もうね、このドキュメンタリーを見た時、リサね、涙が止まらなくなっちゃったんですね。世界中から愛されていた彼女が愛を求めてこんなにね苦悩していたなんて、とってもね衝撃的でした。でもね、そんな悲しみも乗り越えて子供たちを救う活動を始めたオードリー、本当に強くて素晴らしい女性だと思います。彼女の残した名言、何より大事なのは人生を楽しむこと、幸せを感じること、どんな時でもささやかな自分の楽しみを見つけて幸せを感じることはとっても大事ですよね。今もなお世界中で愛されるオードリー・ヘプバーン、スクリーンの中で美しく輝き続ける伝説のスターは、これからも世代を超えて人々を魅了し続けるでしょう。それでは本日もここでブレイクタイム。この歌はリスナーさんへの応援ソングです。リサフィーチャリング海鮮シスターズでビタミンサプリ、どうぞお聴きください。
ビタミンサプリ、デュラサプリ、夢を見て、とっておきのマイスタイル、勇気出して歩き出せれば、明日を信じる景色に会えるはず。ビタミンサプリ、デュラサプリ、
気分に合わせてセレクトするルージュ、私を表現できるとっておきの魔法、自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥセブン化粧品。
リサ姉のビタミンサプリ、エンディングのお時間です。本日のリサ姉のビタミントークでは、一人を満喫、人生も豊かになるソロ活をテーマに、自分一人の時間をハッピーに過ごすソロ活の魅力について考えてみました。ストレスの多い現代社会、煩わしい人間関係に縛られず、自分の好きなこと、やりたいことにじっくり取り組めるソロ活、自分だけの時間を満喫してリフレッシュ、友達や恋人、家族と一緒だけでなく一人の時間も楽しめる人は最強で無敵だと思います。皆さんもぜひ自分らしいソロ活をしてみてくださいね。そしてリサ姉のハッピーサプリメントでは、世代を超えて愛される永遠の妖精オードリー・ヘプバーンをテーマに、亡くなった今もなお世界中の人に愛される女優オードリー・ヘプバーンの魅力についてお話ししました。美しく輝いたハリウッドのスター、そしてね、誰もが真似したくなるおしゃれのセンス、永遠のファッションアイコン、スターでありながらも普通の感覚を大事にして
家族に愛を注いだオードリーはユニセフ親善大使としても世界中の子どもたちに愛を注ぎました。優しさと愛と信念を持って生きたオードリー・ヘップバーンはいつまでも私たちの憧れのヒロインですね。番組では皆様からのメッセージ、コメント、こんなことを取り上げてというリクエスト、どしどしお待ちしております。リサ姉の市川リサのフェイスブックやリサ市川のインスタからも受付しております。それではリサ姉のビタミンサプリ第70回目放送、虹の彼方に、これにて終了です。ここまでの相手はラジオネームポンちゃんからの質問、お二人の好きな飯テロドラマは何ですか？飯テロね、見るとね、食欲が刺激されて止まらなくなっちゃう料理ドラマですね。
ダイエット中や夜中は危険なやつですね。
タコちゃんはいつだって危険じゃない？
キヨちゃんの美味しいご飯が食べたい。舞妓さん家のまかないさんが好きなタコちゃんと
シロさんとケンジさんのお家にお呼ばれしたい。昨日何食べた？が好きなリサネーがお送りしました。
それではまた次回お会いしましょう。
さようなら。
またまたね。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。